年熟成発酵トークというタイトルでお届けするこちらのシリーズは、遡ること12年前、2011年の東日本大震災をきっかけに、日本各地を旅しながら、旅先で出会った世にも素敵なバイブレーションで生きていらっしゃる方々に突撃インタビューをしながら、百人百様のイエスのバイブレーションをお届けしたインターネットラジオ、旅をする種という番組を始めてから、昨年2023年の秋、12年の一巡りを迎えて、この12年の間にご縁を温めた皆さんに感謝を込めて出会い直しながら、皆さんにとっての12年の実りや冒険を語っていただくシリーズトークになります。11回目の今日は、2015年春分から1年間のプロジェクトとしてお届けした伝説のインターネットラジオ講座、ラジオ寺子屋のシーズン1では、命とよりよくつながる食の学びを届けたいということで、懐かしい未来食という講座を届けてくださいました。鎌倉ではホールフーズスタジオ、熊本ではネイティブフーズなどなどの代表もされていらっしゃいます自然食の専門家。今年の春からは大人と子供のための英会話教室、これ魅力的ですね、これも開講されています。ますますご活躍の天野智子さんをお招きしています。こんにちは。
こんにちは、お久しぶりです。
お久しぶりですね、智子さんは鎌倉、熊本に拠点ね続けていらっしゃるので、で鎌倉でふわりと再会することもちょこちょこありつつ、うん、でこの間ね私も九州行ってたのでね、うん、あの辺りを通りながら、あ今どちらにいらっしゃるのかななんて思いを馳せながら車を走らせておりましたけども、今日は鎌倉にいらっしゃるんですよね。
今日は鎌倉です、
うん、どうですかこの12年ね、振り返るとというか、
なんか想像していた以上に、なんか想像もできなかったことがたくさん起こりましたよね本当に。
いやいや本当に熊本なんて特にね、うん、いろいろ災害もあったりもしたし、
熊本あれ2015年だったかな、うん、ラジオやってたの。
そうですそうです。
とかそう翌年に地震が起きたでしょ、うん、熊本も、うんうん、それから水害も何度もあったし、うん、まあ、あとはねパンデミックあり戦争あり、
うん、
本当になんか寺子屋をやっていた頃にはあまりいうかもうほとんど想像ができなかったようなことが、まあ、まあ気がついたら12年経っていたっていう感じですね
いろんなことがありすぎてっていう感じですかね。いやとはいえですよ、本当に一個一個の、ね、インパクトは本当に大きいんですけど、うんうん、なのでそれ一個一個振り返るだけでもきっとね何日かかるかわからないかもしれないけれど、ね、でもそういういくつものそのインパクトの大きな変化を余儀なくされるなのか、もしかしたら変化じゃなくてこう原点に戻るっていうことを思い出さされるようなことも含めて体験しながら、12年経った今の智子さんがねこう12年前の自分と比べて、ああこういうことが変化したなとか、より大切になったなとか、
ね、うん、
こういうこと発見したなとか。
そうね、なんだろう、こう言葉の上でっていうか、こうセオリティカルっていうか、理論上で考えて言っていったようなことが実体験としてやってきたみたいなことがすごく多かったような気がしますね、
うんうんうん、
例えばそのまあ、自分の頭で常に考えましょうっていうことをまあずっと言ってきたし、それは2015年のラジオ寺子屋の時にも、まあ、例えば食に関しても誰かこういうことを言ったからその通りにするとか、まあ、こういう決まりがなんかあるみたいだからそれに従わなくちゃいけないみたいな考え方じゃなくて、自分で自分の食べるものは選ぶっていうことが基本だよねっていうような話をしてきたりしたんですけど、やっぱりまあ特にそのパンデミックの時には本当にありとあらゆる情報が世の中飛び交って、でしかもそのオーソリティっていうか、ね、ちゃんと医学博士が思ってたりとか、なんかそういう地位や立場の人たちが真逆のことを言っていたりとか、まあ、マスメディアなんかもいろんなことを言っていたりとか、やっぱりその中ですごく翻弄されてた人たちっていうのが、まあ、私の周りにもたくさんいて、だからそういう中でいかにその自分の頭で考えて自分だけの真実っていうことを見つけて、まあ、それを 貫いていくっていうことが本当に難しかった、うん、どれだけ難しいことか&どれだけ重要なことかっていうのがなんかすごく、まあ、試された時期でもあったし、まあ、自分の中ではっきりしてきた時期でもあったかなっていう、まあ、それがすごく大きかったですね。
自分のね心と体と頭を使って
と
自分が本当にその決断したこと、まあ、選んだものに、うんうん、なんていうのかな、まあ、責任を持つという言い方もできるし、その経験、それを選んだことのから得られる経験をちゃんと大切な自分の力にしていく、
そうそう
っていうことがどれだけ大切なのかと思ったっていうことは、うん、もしかしてその逆にそれをしないで、
うんうん、
いろんな情報に翻弄されて、うん、自分の中にこう湧き上がってる答えというか感覚をあんまりこう大切に扱わなかったらどんなことが起きちゃうっていう感じなんですかね。
うん、多分、うん、私がもしそういう風になってしまったとしたらっていう仮定なんだけども、
うんうんうん、
何か起こった時にそれをなんか誰かのせいにしてすごく苦しんでしまうんじゃないかなっていうか、うん、なんかそういう感じかな、
うん、
だから人のせいにするとか何かの外部のせいにするっていうことっていうのはそれで後悔するっていうのはすごく辛いことだと思うんですよね。だってそれ自分ではどうにもならないことだから、うん、だけど自分が決めたことだったらまあそれはしょうがないかなっていうふうに思えるっていう、
うん、
例えばそういうことかな。あとね、それと同時にもう一つ、これはなんか私が新しく、まあ、こういうそういう経験をすることによって新しくっていうか、まあ、新たにの自分の中で、あ、こういう考え方もあるなっていうふうに思ったのが、私と真逆な決断をした人とか、どうしてあなたそうなのっていうふうに思うようなことをしてる人がいたとしても、それはその人なりの理由があってやってることであって、その人なりの真実があってやってることだから、まあ、それは私がこう反対したりとかなんか説得したりするべきことじゃないかもしれないっていうふうに思えたっていうのは自分の中でちょっとびっくりかも。
ああ、なるほど、うん、そう思えたこと自体にちょっと自分自身でも驚く感覚があったんですね。
だから私は絶対にこうした方がいいと思うとか、まあ、特にその、ね、食とか命とかに関わるようなことだと、うん、なんか自分の知識を総動員してこう説得にかかったりとかね、なんかそういうことをなんかしがちだったけども、でも本当に実際その、ね、こういうパンデミックみたいな危機迫った状況になった時っていうのは、なんか逆にもう一人一人のなんか信じることをして、でそれでもしその結果が、まあ、良くなかったとしても、それはそれ一人一人受け止めればいいんじゃないかみたいな、
うん、
なんかそういうふうに思ったりもしましたね。
でもそう思えるようになったことで、うん、どんなふうに心と体が変化した感じなんですか？
なんかね、気が楽になったっていうか、
うんうんうん、
いろいろね、まあ、具体的に言うとそのワクチン打つ打たないとか、うん、なんかいろいろ論争があったけど、変な使命感みたいなものが最初はあって、こうした方がいいとかこうしない方がいいとかっていうのをこうなんか自分がいろんなこう知識を得た時に、なんかそれをこう使わないのはもったいないじゃないけど、なんか自分の使命として自分が正しいと思うことを、ね、そういう理論で説得しなきゃいけないんじゃないかみたいに、
うんうんうん、
私のうち思ったんだけど、でもそれがそういう気持ちがだんだんなくなってきて、自分と全く異なるようなことを言ったり選択したりしても、それはもうその人なりの理由がある、それは私が自分の理由を持って何かを選択するのと同じぐらいの重要さを持ってその人は選択してるわけだから、
うん、
って思うとなんか自分の手を離れたっていうか気が楽になった
。いやでも大事ですよね、なんかその、まあ、使命感とかね、なんか出どころとしては誰かの役に立ちたいなとかね、その助けてあげたいなとか、うん、そういう気持ちが源泉にはあるかもしれないけど、
うん、
でもそれを手渡した時にどんなね、まあ、反応が返ってくるか、そして手渡し方によっては本当の意図である、本当に助けたいなとか、うん
うん、
ね、その愛から来るものというか、
うんうん、
ではない形で届きそうになってしまう時とかが、
そうなの、そうなの、だから自分の意見を通したいがための、
ね、
なんか説得みたいになってしまうじゃない、
うんうん、
なんかどうしてもそういう時って、
うんうん、
作業的にでそれで受け入れてくれないと契約になったりとか、
うん、
でもそれって今のねゆいちゃんの言った最初は愛から始まったっていうのと結局決裂しちゃったら真逆のオールになってしまうわけだから、
ね、
その辺がやっぱりねあの難しいところよ ね、
うーん、
そうですね、いろんな、ね、論争があったり、
うん、
家族の中で揉めたりとかいろいろ私でも見聞きしたけど、
うん、
だからそこは取り違えやすい部分であり取り違えると悲しいことになってしまう、
うん、
自分のそれは自分のエゴなんじゃないのっていうのをこう自分に問いかける余裕が、ね、なかなかねなくなっちゃうからねああいう時には、うん、
でもそういう意味では食って、ね、食べるものって、
うんうん、
あの体感覚でいろんなものを感じられるものじゃないですか、だから、
うん、
食べた時に本当に自分の体がどう感じているのかというかね、
うん、
体がこう軽くなるのか重くなるのかこういろんな言い方ができるかもしれないけど、食べたものによってその自分のコンディションがどんな風に変化するかって結構感じやすいですよね、自分で確認しやすいというか、
うん、そうそうそう、
うん、
よくなんか真面目に、ま、真面目にっていう言い方おかしいけどもうすごく食にこだわって、ね、気をつけていいもの食べてる人が例えばアイスクリーム食べちゃったって
罪悪感とかね
そうそうそうそう、まあ、その罪悪感を感じながら、まあ、それがアイスクリームでもねカツ丼でも何でもいいんだけど罪悪感を感じながら食べた時の感じとね、
うんうん、
嬉しいやっとリモンシュのパフェ食べられた今日はみたいなそういう感じで食べる時のなんか気持ちとかと体感覚ってやっぱ全然違うし、うん、ここもでさっきの最終的に愛から始まったのが決裂になっちゃったみたいな感じでこう美味しいものを食べた時の喜びっていうものが、
うん、
変な罪悪感だとか自分の頭の中でこうこじられた理論とかねそういうものによってそのせっかくの楽しい気持ちとか美味しい体感が相殺されてしまったらもったいないなと思うんですよね、
うんうん、
なんかもうそこにもやっぱりあもうこれは本当にもう今日はこういうものを食べようとか自分で心から選んでいればそんな、ね、罪悪感とか感じることはないだろうし逆に、まあ、本当に今日は疲れたから体に優しいものを食べたいって心から思う時っていうのはそういうものを食べればいいしここでそういう時がそれが、ね、優しいその玄米のおかゆであれパフェであれそれが一番その時の心と体に心地いいし美味しいしいいものだっていうふうに思います。
いやでもなんか本当今のお話聞いててこう浮かんでくるのが、うん、例えばともこさんだったらこう食のこととかをね、まあ、教える立場、うん、先生という立場だったりすることって先生という立場は何かちゃんと正しいことを教えなきゃとか、うん、間違ってはいけないとか、まあ、そんなことないんだけどそういうふうに気構えってあったりするじゃないですか、
うんうん、
だしそういう存在として見られることも多いし、うん、だから何かこう一つの揺るがない答えのようなものを持ってないといけないような、うん、あのそれを表現しないといけないようななんかこう魔法の呪縛にかかってるというか、うん、そういうところって、
ね、ありますよね、
うん、だけどこれって本当にその今ね自分の周りに例えばフリースクールとかをやり始めてる人とかね、うん、自分たちの手作りでね、
うん、
だからそのそういう場とかに行くと本当にあの大人が子供を教えるあの立場の人間であるというよりは子供からも教わるとか、
うん
うん、なんか教え合うとかサポートし合うっていうかね、うん、その教える立場というよりは何かあった時にちょっとサポートはする大人としてね、
うんうんうん、
だけどなんかこう正しい答えを教え導くことをしなければいけない存在として大人がいるっていう形ではないあり方みたいなのを自然とやり始めてる人たちっていうのがあの周りにも増えているなって、うん思った時に、うん、正解っていうものは、うん、あのそういう幻想はあの本当はなくて本当に一人一人の答えがあってよくって、
うん
うん、そこにものすごく可能性とか、
うん、
希望みたいなものもあったりして、
うんうん、本当にそうですね、
うんうん、
だから私もまあ、鎌倉の、ね、友達もそうだし九州の友達でもやっぱりこう学校の帰省の路線が合わなくてでフリースクール行ったりとかあとは、まあ、あのお家でね好きな勉強したりとかっていう子どもたちもたくさん知ってるけどもうそれはそういうことがだんだんこう可能になってくるっていうか、うん、それをサポートする大人側の人たちがどんどん増えてるっていうのはいやここ本当にそれこそ十数年で素晴らしい変化だなって私も思いますそれと同時にでもだからといってその学校にちゃんと行ってる子が感性がないとかそういうことでもなく、うんうん、なんかそっちの世界で楽しく充実して自己実現している子どもたちはそれはそれですごく素晴らしいと思うんですね、うんうん、そういうことが合っている子たちもいれば合わない子たちもいて、うん、でどっちがいい悪いではなくてでそれぞれの個性それぞれの良さそれぞれのやりたいことの実現っていうのをそれぞれの周りの周りにいる人が大人がサポートするっていう そ, の、ね、そういうこと本当にどんどんどんどんそういう世界になっていったらいいなっていうのも私も心から言うところです、うん、
そう思うとこう、ね、この12年、まあ、12年というか、まあ、十数年をこう、ね、振り返った時に感じる変化っていうのは、うんうん、やっぱりこう智子さんご自身も気が楽になったり軽やかになったり、うん、ちょっとねこうあの緩んであの楽になったりっていうことを感じてもいるしその自分の周りを見渡してみてもいろんな選択肢増えてきたなみたいな
そう、
そういう希望を感じてる感じ、
うん、選択肢をサポートする体制って言ったらおかしいけどいろんな人がいろんな選択肢をすることを応援してくれる人たちも増えてるっていうか
なるほどなるほど
なんかねあの私の出身高校のことがあの朝日新聞にしばらく連載されてたんですよなぜか、
うんうん、
その時に私がすごくいいなと思ったなんかヘッドラインがあってその新聞のね、
うん、
なんかどんなこの学校に行ってる時にどんな自分も否定されないかったのが良かったっていう、
うん、
でなんかその言葉がすごくいいなと思ってあ確かにそうだったなと思って、
うん
まあ、ちょっと変わった学校だったんだけどえみんなそうなのになんだあなたは違うのみたいなことがこう誰も言わないみたいな、
うん、
そういうことですよね。
うん、
それがさっき私が言ったその自分とは真逆の人のことも否定しないっていうことにもすごくつながると思うんだけど本当にありとあらゆる人がいてありとあらゆる理念とかね考え方とかやりたいこととかがあってでそれがみんな反発し合わない、し合わないでお互い認め合って必要があればサポートし合っていられる世界、
うん、
でもなんか一番いいような気がします。
うん、いやなんか本当にねそういう、こう未来のビジョンに、
うんうん、
そうだよねそれがいいよねってうなずき合える人たちの輪も広がってきてると思うし、
うん、
なんかもしかしたら、まあ、もう自分たちの周りはそうなってきてしまってるのかもしれないからそうじゃない人にあまり合わないんだけど、
うん、そうだから、ね、そうなの、それもちょっとね問題でね私たちの周りがねすでにそうなってるからあそうじゃ ないんだみたいな感じに何年に出会うとちょっとシュッとなっちゃったりするんだけどそこはへこたれずにね、
うん、
自分の私はこうなんだよって、
うんうん、
でもこうすることも素敵よねって誰に対しても言えるようにやりたいよね、
うん、そういう意味では、まあ、この十数年もいろんなチャレンジとかねいろんなことをしながら来ていてこの間ね、あの、ともこさんが投稿されてたのをちらっとさっき拝見した時にあの、
うん、
食のね未来について
す
ごくこうちょっと心配になることがちょっとじゃないねだいぶ心配になることが
だいぶ、ね、
あの今あの深刻化していてでもそれは見えてる人には見えているけども見ていない人は見ていないというような部分で起きている大きな変化のようなものっていうのを感じられてると思うんですけど、
うん、そうなんですよね、
うん、
結局、まあ、全部つながってることといえば、まあ、全部ねつながってるんだけど本当実際、まあ、生産者さんとかね自然食品店とかとこう日頃付き合いがあるともう目に見えて豆が取れないとか、うん、 トマトが全滅したとかキャベツが入荷しませんみたいな、うん、なんかそういうのをこう本当に日頃見てるとちょっとこれは予想より早くまずい事態が起きてくるんではないかっていう、うん、まあ、そういうことをすごく実感してるんですよね今ね、
うん、
まあ、オリーブオイルの値上げの話とかも本当にショックで、うん、なんかイタリア料理店の人とかね今頃もパニックになってるんじゃないかと思う。業務用が特にものすごく値上げされるっていうから、
うーん、80% でしたっけね。
そう、うん、なんか
ちょっとどういうことって感じですけどね。
どういうことって 2倍になる、2倍ですよね。
それ現地ではそのオリーブの産地では、うん、取れているんですか。
いや取れてない。
それが取れてない、
うん、だから記録的な、まあ、ヨーロッパの記録的な干ばつで実がならない
と
か思っても、うん、非常に少ないとか、オイルが、いいオイルが絞れないとか。
うん。うん、そうね。いや、こういうね、私たちの、食べるっていうことはもう、日々のね、営みに欠かせない、うん、要素だと思うんだけども、それを、うん、支えてくれていた、いろんな自然界の力とか、うん、まあ、その生産者さんの、ね、うん、努力とか、そういったものが、今までは当たり前に取れてたものとかが取れなくなったり、うんうん、した時に、まあ、それは本当にいろんな側面で危機的なことじゃないですか、
うんうん、
それをどんな風にしてそのなんていうかの乗り越えていくのかって言った時に、
うん、
その私たちがこうスーパーに行ってお金を払えば品物が手に入るもんだからそれがどこから来たのかとか現場がどういう風になってるのかって知らなくても手に入れられちゃってたっていう、まあ時代が、良い時代が長く続いてしまったことによって、うん、その本当に作ってくれる人、いただく人との関係性っていうのがものすごくこう、うん、薄くなってね、希薄になってしまっているからこそ、こういう何かこう危機的なことが起きた時にどう支え合っていいのかがわからないというかね。うん、
そうね、
うん。
やっぱりこう食べることの本当に食イコール命っていう考え方が、まあ、あまりにも希薄になってしまっていたからだと思うんだけども、うん、そのなんでじゃあ私たちが今食べ物を食べられるかって、
うん、
作ってくれてる人がいるからだよっていう、なんかそのものすごくシンプルな経路さえ、うん、多分あんまり意識されてないですよね。もうね、スーパーに行くと当たり前のように並んでるからね、
う
ん、
もう商品ものとしてね、
そうものとして、
うんうん、
まあ、一つはなんかそういうことに気づく、もう痛みを持ってなんか気づく、いいチャンスといえばチャンスなのかもしれないし、うん、まあ、これを機会にやっぱり土からまあ離れすぎてしまっていることへのなんか反省というかね、
うん、
どうやって食べ物はできているのかっていうことを本当にもう子供の頃からやっぱり見直す、
うん
うん、まあ、そういう公立の学校とかでもね、そういう、うん、まあ、校長先生の一存で、まあ、そういう教育をしているようなところとかもあるから、
うん、
まあ、そういうところがどんどん増えればいいなと思うし、
うん、
あと、そうですね、やっぱり日本の今ね、農業やってる方の農家の平均年齢が68歳なんですって。
はい、
だから、それが何を意味するのかっていうようなことですよね。
うん、
だから、自分で、まあ、作れば、出ればベスト。でもそれができなければお手伝いに行くとか、私も全然自分で作れてないんですけど、
うん、
お手伝いに行くとか、それからやっぱり土からしっかり作っている、土作りからやっている方たちを本当に応援する、まあ、生鮮食品とかお米とか豆だけじゃなくて、まあ、お醤油とかね、お味噌とかそういう発酵食品、伝統的な調味料とか、まあ、結局そういうものが気候変動だとかいろいろなことがあった時にやっぱり強いと思うんですよね。
うん、
自然栽培でお米を作っている九州の方とか Facebook でつながって交流させていただいてるんだけども、やっぱり何かあった時に観光農業 の農法でやってる田んぼはダメになっちゃったけど、うちの田んぼは大丈夫だったよっていうのをすごくよく聞くし、うん、それが何を意味するのかっていうことを、から なんていうのかな、私もそのこういうなるべく、ね、そういう無農薬のお米とかそういうのをこう生産者さんから買って、まあ、食べてみたいな話をすると、うん、まあ、すごく贅沢だよねそういうのってって言われることがあるんだけど、 そのオーガニックとかそういうなんか自然食っていうのはお金にゆとりのある人がなんか嗜好品的にやってるものでしょみたいな考え方をされることが本当に多いんだけど、それはそうじゃなくて、地球人がこの先生き残るために、まあ、そういうことってこれからもっと必要なんだよっていうことをやっぱりね知らないとねっていう、
そうね、
だからすごく転換期ですね、そういう意味ではね、本当に今
ちょっと危機的な要素も伴いながらの転換期ですよね、
うん、そういうことがないとやっぱり気づかないっていう、だからそのフードロスの問題にしても本当にそう、もしかしたら10年後に食べ物を捨ててたっていうようなそんな時代があったんだっていう、なんかそういう事態が本当に来るかもしれない、
うん、
あと、ね、賞味期限がちょっと切れたら捨てるとか、なんかねそういうことをこう、そういうことを今見直するかどうかっていうことで、うん、なんかね、これからのなんか運命が決まってくるような気もしますね。
しますね。
そのことを今気がつけるかどうかね。
うんうん、でも本当にそのね、そういう こう構造の、うん、変化、うんうん、構造自体の変化をこう余儀なくされるような時代かなと思った時に、うん、ただただ本当にそのね、こう大量生産、大量破棄みたいなものを、うん、まあ、やめる方がいいんだけど、やめられなかった理由っていうのが、やっぱりこう、経済的なね、成長を、うん、まあ、第一義目的にしたような時代が長く続いていたし、うん、だから、ね、こう、必要ない量までたくさん作ることで安くするみたいなね、
うん、
そういうなんか不思議な構造が、まあ、私たちの、なんか時代を支えてきてくれていたようなね、だから安く手に入るみたいなね、うん、だからまあ本当にこれから変化しなければいけないのは、そのマインドセットもそうなのかなと思うんですよね。あの安いものがいいものだとか、もちろんそのね、あの経済状態って皆さんね、
ほん
と様々だと思うので、そういうオーガニックなものは贅沢品でね、そのお金に余裕のある人しか手に入らないでしょという構造もちょっとおかしなものかなと思うし、例えばね、その日常的にこうお金を使っているものが、この間、前々回のあのゲストのね、友蔵さんってあの北海道の釧路でね、素材にこだわった食をあの生協のようにこう宅配しているお店があるんですけど、そこのね、友蔵さんも生産者さんとつながりながら、あの、そういう品物とかを選んでお届けしてるんだけど、そんな彼が、その自分たちの本当に命をね、こう作っている食べ物、日常的な食べ物のことを、そのおろそかにするような人がグッチとか買うのはおかしいと思うみたいなことを言ってて、面白い言い方するなと思ってて、その、なんていうのかな、命を粗末にしないっていう時に、食べ物ってものすごく基本だとした時に、自分に何を与えるかっていうね、もあの衣食住ね、いろんな要素がありますけど、ちゃんとその自分の命が本当にこう健やかでいられることに、ちゃんとこう心やあのお金や時間を配るっていうことをね、しないで、何か他のね、要素でこう自分を満たすみたいなね、ことを、まあ、しちゃダメっていうわけではなくて、なんだけど、その、基本的な考え方としてね、うん、命をおろそかにしてまで、こう、手に入れたいものって何ですかみたいなね、っていう意味だと思うんですけど。
そうそうそう。言いたいことはすごくね、ストレスが溜まって、いろんなものをこう、わーっと、障害がしてしまう気持ちとかもすごくよくわかるし、うん、私も昔、会社員、だったので、夜中で仕事して、夜中にあのネットショッピング、会社のね、パソコンから、出したものは買ってないけど、
うん、
そういうことをする気持ちっていうのもすごくよくわかるけど、だから、ね、そういうふうにこうせざるを得ないぐらい、ストレスが溜まる働き方しかできないっていうのもすごく、ね、可能性の話だし、
うん、
もちろん、あの、ね、生きていく上で仕事をするっていうことは、まあ、絶対にね、あの、必要なことだし、うん、でもそれがその、もうストレス発散のためにわーっと余計なお金を使って、無駄遣いをしてしまうぐらい苦しい仕事しかないっていうのも、すごく悲しい、社会としてすごく悲しいことだし、
うん、
なんかそういうところも なんか変わっていくといいなって本当に思いますね。時間はかかるかもしれないけど、でもそれもやっぱりさっきゆうちゃんが言ったマインドセットっていうところともすごくつながっていると思うんだけど、なんか仕事っていうのは我慢してするものだとか、なんかそういう気持ちがどっかにあるからなんか頑張ってしまうんじゃないかっていう気もして、
そしてこうそれをやらなかったらどうなっちゃうんだろうという恐れというかね。
そう、恐れね、恐れってなんか私が尊敬するパレスチナの平和活動家のね知り合いの方が、全ての人のやることの原動力は愛か恐れかどっちかしかないっていう、私すごいそれ名言だなと思ったんだけど、もう恐れって怒りも生むし自己抑制も生むし洗脳も生むし、いろんなことの根底にあるなって思いますね。逃げればいいのにって、ね、こっちは思っちゃうけど、まあ、最悪本当にね自分で命を絶ってしまったりする人もたくさんいるって、仕事のがその辛すぎて、いやそういう時に逃げればいいのにって思ってしまうんだけど、でもその人にとってはもう逃げたらどうなるかっていう恐れの方がなんか生きることへの執着を上回っちゃうんですね、きっとね。すごくそれはなんか悲しいことだと思う。恐れないでいられる世界したいよね。
だから本当に何だろうな、こうやったことないことをするのってやっぱりこう大なり小なりちょっとこう不安や恐れって伴うし、だけどやっぱりやったことないことをやってみることでしか、あこれでもよかったんだとかっていう体験を積むことができないから、そう思うとやっぱりその一歩踏み出すときに誰かのサポートというかね、助けというか、そういうのがあると踏み出しやすくなったりもするだろうなと思うし、これからますます一人で頑張るとかっていうことじゃなくてね、なんか分かち合ったり助け合ったりするっていうことの豊かさをみんながこう一人一人が受け取る体験をしながら、あ受け取ってもいいんだ、あ本当ありがたかった、助かったっていう、大丈夫だったとか、なんかそういうこう、優しさとか、思いやりを受け取って、ああよかったって思う体験をした人が、それをまたギブできる人になっていくんだと思うから、まずなんか本当にね、こう助け、サポートを受け取るっていうことから始めてもいいんじゃないかなとも思うし、
そう、本当にそう思う。だから、例えば一歩踏み出して失敗したとしても、それをこう、もうナイストライだったよねってこうさらっと言ってくれるような、なんかそういう関係とかね、例えば相手が大人であっても子供であっても、私はあなたの選択を、あなたの考えをサポートするよって、たとえそれが私の考えと違ったとしても、でもあなたがそういうふうに決めたっていうことを私はサポートするよっていうふうに言ってくれる人が周りにいたら、すごく生きやすくなる、します、
ね、そういう心と体に余裕のあるいっぱいいっぱいになってしまっていない人たちが増えるためにも、ちょっとなんかまとめるみたいな感じだけど、やっぱり食べ物ってすごい大事だと思うんですよ、本当に。無自覚にね食べ物食べてる人も多いし、ちゃんと選んで自覚して、適量とかね、食べてる人もいると思うけど、でも割と日々日々のことだから、もうこんぐらいでいいかとかになりがちだったりね、する側面もあるんじゃないかなと思った時に、やっぱりその食べ物、食べ方も含めて、本当にこう体が、健やかで いられなくなるようなね、食べ方をしないで、本当に一人一人自分に合った、食べ方を思い出していくっていうことが、どれだけその、なんていうかな、命の使い方、気持ちよく命が使えるようなから、コンディションにね、してくれるだろうかって、常々思うんですよ。
食べた時に、本当に疲れてる時って、なんか自分が作ったものを食べたいって思う。なんかそういう感覚を大事にしたいなっていうか、旬のものを食べた時に感じる、ああ、季節の恵みだって思うような感覚とか、それから、丁寧に食べ物を扱うっていう、でそのこの野菜は、ね、理想的には顔の見える関係、会ったことはないけど、あの人が作ってるっていうことが分かってるものとかね、お米とか、なんかそういうものを こう調理するときに、まあ、その作ってる人へのこう思いを馳せながらお米を研いでとか、
うん、
なんかそういうことをこう日々繰り返していくっていうことで、まあ、心の安定っていうのかな、
うん、
それってね確実にこう培われて気がするんですね。もうまあ自分の経験からもそうだし、まあ、料理教室に来てくれる人たちとかで話してもそうなんだけど、いろんな意味でその丁寧な食べ方をするっていうことで体もそうだけど心がすごく安定するっていう、
うん、
これはすごいことだなと思って、
うん、
でその頭で考えて食イコール命みたいに頭で考えることも大事だけど、うんうん、実際そうやって日々思いながら作ってありがたくいただくっていうことを繰り返しているうちに、まあ、だんだんそれがこの食イコール命っていうのがなんか体の中に根付いてくる、
うんうんうん、
それがやっぱり心の持ち方にもすごく関係してて、さっきのその何気なくその寄り添うことができるとか、
うん、
受け取ることが素直に受け取ることができるとか、それをまたギブすることができるとか、なんかそういうことにだんだんつながっていくような、まあ、気がするっていうか、
うん、
つながっていくんだよねこれがね。
うん、ありがたいなっていうのって、うん、頭じゃないですよね。こう感じるこう心がこう、うん、温かくなったりこうなんかね、うん、ふわっとしたりというか、
うん、
だからそのね私たち頭も使わないといけない時もあるけど、うん、でもやっぱり感じるっていうところが、
うん、
あの置き去りにならないようなね、うん、そういう日々をね、
最終的には、うん、あの体の声を聞けっていうこと、
うんうんうんうん、
その声と体の声を聞く、
うん、さっきの、ね、冒頭の話でもないけど、その例えばこう食のことにすごく気を使われててアイスクリームパフェ食べちゃったって罪悪感みたいなね、そういうこととかが感じちゃう人とかがいるかもしれないけど、やっぱり私たちってこう物質を食べているようでいて、その物質だけじゃなくて、そのなんだろうな、ありがたいなとか美味しいなとか、なんかその誰と食べててそのハッピーかとか、なんかそのいろんな物質を超えたもののエネルギー感っていうのと、やっぱりこうあの密接にねこう関わりながらこう物やなんかいろんなものを取り入れたり出したりしてるんだろうなと思うんですよね。だからそういう意味では本当にそのどんなエネルギーの循環の中に生きているのかっていうかね、それがこう本当に柔らかかったりあったかかったりね、あの心地よかったりありがたいっていうものになっていくと、なんか自然と自分をのこうを通してこう巡っていくものが変わっていくのかななんて思ったりしましたね。
本当にね、自分が大好きな友達とか自分が好きな人たちと一緒に美味しいものを食べるってこうね楽しく話しながらってもう最高の喜びじゃない、
うん、
でそういう時は別になんか何を食べてってもねいいと思います、うん、もう本当にもう心から美味しいねってで楽しいねっていう時間を過ごせたら、うん、もうそれはもうねもう100万パーセント自分のエネルギーになるから
いやいやもうねいろいろお話聞きたいこともまだまだあるけど、この夏ぐらいから九州であの新しいプロジェクトをスタートさせるというお話ですけど、どんなことを目論んでいらっしゃるんですか？
そうね、ちょっとまだね具体的には、
うん、
お話できる段階にはないんだけど、うん、森と町をつなぐっていう、
お
ね、そういうことをちょっと一緒にやろうかっていう、なんか仲間たちが。
でそれは食とは関係があるんですか？
関係あります、あります、
うんうんうん
で。それがみんなね、自分のできることを持ち寄って森と町をつなぐ。だからその都会で、あの、なんだろう、緑のないところでね、ちょっとストレスが溜まって、辛い思いをしてる人に森に来てもらって、
うん、
リフレッシュしてもらう。そこですごく、自分を取り戻してもらうっていう、なんかそういうことが必要だよね今の都会の人にはっていう考えが、まあ、大まかにあって、じゃあそういうことが実現できるためにみんなそれぞれ自分できることをやっていこうよっていう、なんかそういうことをやってみようかなっていう話がこうじわじわと立ち上がりつつあって、私は食っていうところでなんかそう貢献できたらなと思ってるところ。
いや素敵ですね。九州でっていうことはね、まあ、あの福岡とかね大きな、まあ、熊本も大きな都市ありますけど中心都市はね、
うん、
ちょっと離れると 自然も豊かじゃないですか、九州なんて。海もね、山ももちろんあって、うん、だからその自然豊かなあの九州の森と都市の人たちをつなぐようなプロジェクトになるのかしら。
それを目指して、
何がきっかけになるか本当に一人一人違うかもしれないけれども、人生の中に新しい要素がふっと入ってくるような時って、何かの出会いで感動したとか、心が本当にこう喜んだとか、すごい感謝に満ちたとか、安心したとか、楽しかったとか、なんかその本当にかけ目なく心や体が喜んだっていう経験をすると、変わらなかったこう暮らしの中に風が吹いてくるというかね、新しい選択をするきっかけが生まれるっていうか、それを自然の中で手渡していくっていうことはきっと起きるんだろうなと。
私自身もすごくなんか楽しみ、なんか自分が本当にやりたいこと でそれで周りの人も少しでもねハッピーになる、手助けにもなるっていうことをずっと やっていけたら、それが一番いいなと思って、れいちゃんも日々そういう人生を歩んでいると思うんだけど、究極はそこだよね。
そうですね、思わずやっちゃうことみたいなことばっかりやり続けてますけどね。いや、もうぜひね、そのプロジェクトがちょっと形になってきたらまた教えていただけたらなと思いますし、
ぜひ出版に来てください、
ね、本当本当。それこそね、私もこの間の九州ツアーをした時に、本当にあの、素敵な方々、素敵なお店、素敵な場所、とつながることができたりして、どうやってこの素敵なご縁を無理のない形で素敵な循環の輪にこう巡らせながら、みんなでこうそれこそ顔の見えるつながりやね、その心が通うようなねつながりの中で、衣食住いろんなものが、知恵とか学校とかそういったものも含めてね、いいエネルギーが巡っていくような、あの仕組みが作れないかしらと思っていたりして、そのあたりは12年前とあまり変わらないんですけど、
これスパイラル的にねこうね進化してるということで、
ね、そういった意味ではあのまた新しい12年、あの智子さんとも九州とかね鎌倉もねつなぎながら活動していらっしゃるので、ぜひ何かご一緒に循環の輪を作っていけたらいいななんて思っていますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします、はい、ということで、今日は貴重なお話をありがとうございました。
どうもありがとうございました。